恵みと誠に富んでおられる主イエスキリストの父なる神様、新しい週の始めの日、そして新しい夜明けを備えてくださったことを感謝いたします。毎日の生活の中で私たちは夕があり朝があったという、その神様の恵みのリズムを覚えております。どんなに長い暗い夜であったとしても、時が来ると主が太陽を昇らせてくださり、夜から昼の方へ、闇から光へと私たちを招いてくださることを、そして私たちが主の御翼の陰で休んでいる時に、神様が必要な癒しと、また元気と力を与えてくださり、問題に立ち向かっていくことのできる勇気も備えてくださり、そればかりか私たちが眠っている時に、一つ一つの問題の上にその闇の中で主が動いてくださり、すべてのことを働かして益としてくださるために、主あなたはまどろむことも休むこともなく働き続けていてくださることをありがとうございます。どうかしよう、それぞれの一週間の旅路を終えてこのところに集められてまいりました。主がどうぞ私たちの心の中をご覧になってくださり、傷のついた道があるかないかを見、またどうぞ私たちを助けて導いてくださり、すべての重荷をあなたのもとへと下ろすことができますように。握りしめている手をその力を緩め、神様の方にそのすべての問題や主導権を明け渡していくことができるように助けて導いてください。そのようにして私たちが本当に暗闇から光の中に移されることができますように、また神様、あなたの御手の中で喜び楽しみ、また生き生きとその命の光の中で歩むことができるように助けて導いてください。今日も小さきしもべが立てられておりますが、神様がどうぞこのしもべを握りしめてくださり、あなたがお語りになりたいことをまっすぐに語ることができますように助けて導いてください。主をお語りくださいますように、しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。今日ご一緒に見ていきたい、耳を傾けていきたい聖書の箇所は、使徒の働きの一つのクライマックスの部分です。一章から順番にずっと長い間かけてですね、見てまいりましたが、いよいよ最後の方に、いよいよ最後の盛り上がりのところにやってまいりました。パウロがローマに、旅をする前に、最後にこのいろいろな偉い人の前で、なぜ私が訴えられているのか、そして自分はどんな人生を生きてきていて、今どんなことを思って、それをその歩みを続けているのか、それを多くの方に、広く知っていただくことのできる機会が備えられていきました。アグリッパという王様とセストという地方総督に囲まれて、また様々なこの指導者や偉い人たちに囲まれて、パウロは裁判の席で口を開いていきます。26節、するとアグリッパがパウロに、あなたは自分の言い分を申し述べてよろしいと言った。そこでパウロは手を差し伸べて弁明し始めたと語ります。パウロの言葉にしばらく耳を傾けたいと思います。アグリッパを、私がユダヤ人に訴えられているすべてのことについて、今日あなたの前で弁明できることを幸いに存じます。特にあなたがユダヤ人の慣習や問題に精通しておられる、ユダヤ人の慣習やその問題によくわかる、そういう方であることを特に感謝しているということであります。どうか私の申し上げることを忍耐をもってお聞きくださるようにお願いいたします。そのような前置きを持ってパウロは続けて語ります。 では申し述べますが、私が最初から私の国民の中で、またエルサレムにおいて過ごした若い時からの生活ぶりは、すべてのユダヤ人の知っているところです。
パウロは自分の人生を振り返っているわけなんですけれども、ここで私たちもそれぞれの人生を振り返ってみながらこれを聞きたいと思うんですね。皆さんはどこでお生まれになって、どこで生まれ育って、今日に至っているでしょうか。私は四国の、今坂本龍馬で有名になりました、あの土佐の高知の播磨橋の近く、まあ、ちょっと離れていますが、まあ、同じ高知市内にですね生まれて、そして二十歳まではそこに育てられて、南は太平洋、黒潮を流れる太平洋、北は四国山脈に囲まれた、ちょっと閉鎖的なところでですね、しかし、心は太平洋でおせよと言いながらですね、まあそういうこの、まあ、桂浜にある銅像を見ながら、また太平洋を見ながら育ちました。そして、その高知にいた最後の年、二十歳の時に、留学生がやってまいりまして、そして生まれて初めてイエス・キリストの福音を聞くことになりました。聖書をプレゼントしていただいて、神様がいらっしゃること、私を作り私を愛してくださっている神がいらっしゃって、その方はイエス・キリストという方なんですよ、しかし、私たちには罪があって、その罪が神の愛を分からなくしている、また全ての悲惨を招いている、しかし神様はその罪の問題を解決するためにご自分の一人子を十字架にかけて殺された、しかしその方はよみがえられて今も生きていらっしゃる、誰でもこの方を信じ受け入れる、心の扉を開いてそのイエス・キリストを自分の救い主、罪からの救い主、孤独からの救い主、また人生の主としてお迎えするならば、その信仰によって神様の子供とされ全ての罪が許され、そして新しい人生を生きることができます。人は新しく生まれることができます。まあ、そのようなことの中で、高知の最終の年、二十歳の時に信仰を持ちました。高知の人はですね、まあ、私の家族、親族、友達はですね、以前の私を知っているんですね。もし皆さんがこの水戸で生まれ育ったという方であるならば、もちろん教会の皆さんや、この近所の方とかですね、そういう方が皆さんのことをよく知っているでしょう。小さい時のあなたはこんな子でしたね。パウロはそのことを語っているのです。自分は昔からユダヤ人としてこのユダヤ人の社会の中で育ってきた、エルサレムにおいて若い時からずっと過ごしてきた、その生活ぶりは全てのユダヤ人の知っているところ、生意気な少年の盛りの時、反抗期の時、でも素直な時もあったかもしれない、いいお子さんですねと言われたかもしれない、それともいろんな意味でですね、迷惑をかけた子供だったかもしれない、手のつけられないところがあったかもしれない、とにかくパウロのそのかつての姿をですね、過去をちゃんと知っている人がいたということであります。彼らは以前から私を知っていますので証言するつもりならできることですが、私たちの宗教の最も厳格な派に従ってパリサイ人として生活してまいりました。一番真面目な、いい加減でないこの信仰を持っておりた、そして神が私たちの先祖に父祖たちに約束されたものを待ち望んでいることで、私は裁判を受けています。私たちの十二部族、イスラエルの十二部族は夜も昼も熱心に神に仕えながらその約束のものを得たいと望んでおります。王様、私はこの希望のためにユダヤ人から訴えられているんです。パウロはその弁明の中で約束のもの、それを待ち望んでいる、その希望、そう語り始めます。その希望のために訴えられて裁判にかけられている、その希望とは一体何でしょうか。八節で語られてまいります。神が死者を蘇らせるということをあなた方はなぜ信じがたいこととされるのでしょうか。死者の復活、これこそが
イスラエルが待ち望んでいる最終的な救いであり、またパウロ自身がその望みのために訴えられている内容でありました。神という方は死んだ人をよみがえらせることができる。それを皆さんはなぜ信じがたいこととされるのか。そしてパウロはかつての姿、特に暗闇の中でサタンの支配の中にあった、そのような自分自身のことを振り返って語り始めます。9節。以前は私自身もナザレ人イエスの名に強硬に敵対すべきだと考えていました。そしてそれをエルサレムで実行しました。最初たちから権限を授けられた私は、多くの生徒たちを牢屋に入れ、彼らが殺されるときにはそれに賛成の票を投じました。またすべての街道でしばしば彼らを罰しては、強いて、強制させて、皆を汚す言葉を言わせようとし、彼らに対する激しい怒りに燃えて、ついには国外の町々にまで彼らを追放していきました。これがかつてのパウロの姿であります。今日中心的に見たい言葉は、26章の18節の言葉ですが、そこにはパウロが、どのような目的を持って神様に召されたのか、その使命が書かれてあります。彼らの目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって、主イエスキリストを信じる信仰によって、彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって、御国を受け継がせるためである。そこにおいてパウロは、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返る、そのような内容のことを語っています。しかしそれを語っている本人は、まさにそのような体験をしたのです。自分もかつては暗闇の中にいた。暗闇というのはすなわち夜のようなもので、そしてそこにおいては、神の愛の導きではなくて、サタンの冷たい支配の中に、がんじがらめにされて、思いようのサタンの言いなりになっていた、手先になっていた。その姿がキリスト者を迫害していたパウロの姿に見ることができると思います。非常に殺伐としています。生き生きと生きているクリスチャンをいじめていくんです。捕まえて牢屋に入れていくんです。そして強制させてイエス様を汚すような言葉を言わせるんです。信仰を転ばせようとするんです。かつて日本でも大変厳しい、あのローマ時代の迫害とも匹敵すると言われるような大変恐ろしい迫害がキリシタンに対して江戸幕府などの中で行われたことが記録されております。そこにおいても恐ろしいパウロさんのような人がいたでしょう。縄で縛られたり、逆さに吊るされたりしながら、また燃えやすい蓑を着せられたりしながら、キリストの踏み絵を踏ませようとする。それを踏んでやるなら、踏むならば、あなたはキリシタンでないということを認めて、命は助けてあげよう。でももしそれを踏まないとするならば、あなたは殺されるということでですね、パウロと同じようにこのひどい言葉を言わせようとされ、そして最後まで信仰の御竿を守ろうとする人たちに対して徹底的な激しい怒りの中で迫害が加えられていった。それ本当に暴漠としたような、まさに闇に包まれたような時でありました。パウロはその諜報人であったのです。まさにサタンに支配されているということが言えるでしょう。教会が迫害されるとき、それは背後にやはり悪魔の導きというか働きがあることでしょう。言われのないことで教会を諸悪の根源と思わせ、そして クリスチャンを迫害することをいじめることが世の中の素晴らしいことだと人々にこの思い込ませていく、そういう中で多くの純粋な信仰の人たちが血が流されていくということが起こった。パウロはエルサレムだけでなくてついに遠く離れた町々までも追っかけていって、そしてそこにいるクリスチャンたちもいじめよう、迫害しようとダマスコというところに出かけていたのでありました。12節、クリスチャンとなった今では本当にその、申し訳ないその痛みを持ってのその過去の思い出であります。しかし水に流すことができない過去です。日本人はなんて言うんでしょうか、いい加減なところがありますから、自分に都合の悪いことは速やかに忘れてしまいます。また難しいこと言わないで水に流してよとかですね、結構いい加減にですねことを済ませてしまう。本当に謝らない、真剣になって謝らない、そういうことが起こります。ところがパウロは思い出したくもない過去、恥でしかない、キリストを信じた今となっては本当に取り返しのつかないとてつもない大きな過ちをしている、そのことを、その事実から逃げずにあえてそれを語るのでありました。このようにして12節、私は最初の昔から権限と委任を受けてダマスコへ出かけていきました。その途中正午頃、王よ、私は天からの光を見ました。それは太陽よりも明るく輝いて、私と同行者たちとの周りを照らしたのです。私たちは皆地に倒れましたが、その時声があってヘブル語で私にこういうのが聞こえました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。トゲのついた棒を切るのはあなたにとって痛いことではないか。パウロが問いかけます。主よ、あなたはどなたですか。そうしますと主らはこう言われます。私はあなたが迫害しているイエスである。エゴエイミイエスです。私はあなたが迫害しているイエスだ。ひっくり返りそうになったと思いますね。パウロはもうすでにひっくり返っていましたが、なぜ私を迫害するのかと言われてしまったんです。もしも、まだ信仰を持っていない方で、しかし家族の中に誰かクリスチャンがいて、その人をいじめているような人がいたらですね、ぜひ心していただきたいと思うんです。クリスチャンをいじめるということは神様をいじめることです。クリスチャンに、このひどいことをするということはイエス様に対してひどいことをするということなんです。それはイエス様がやがて黙っていらっしゃらないということが起こります。なぜ私を迫害するのかとイエス様パウロに問い詰めたんですね。で、パウロは直接イエス様を迫害していたわけではない。クリスチャンを、キリスト信者を迫害していたんです。教会の中に入り込んでですね、男、女、女子供、お年寄りであろうと、血のみ子であろうと容赦せずに、牢屋にぶち込んでいく。そして、転ばない者は徹底的に拷問をして、その後殺していく。そうなんです。パウロは教会を迫害していたんです。クリスチャンをキリスト者一人一人迫害してるんです。ところがイエス様がおっしゃったのは、私をなぜ迫害するのか、パウロ、サウロと言ったんです。教会というのはキリストの体だと言われます。教えられています。そしてその頭がイエス様だと言うんです。で、私たちキリスト信者は、それぞれこの体につながる各器官、その体の一部分だと言うんです。それはまさに、クリスチャンをいじめるということはキリストの体を痛めつけること、それはまさにキリストを迫害して頭が出るキリストのところにその痛みが苦しみが届いていくということでありましょう。しかしこのイエス様は一切の恨みつらみを語りません。欲も欲もとかですね、そういうことではない。すごいですね。その点非常にクールです。もうさっぱりされる方ですよね。ひとたび私たちが神様に捕らえられていくとき、 また私たちが悔い改めの中で自らの罪を認め、主の前にひれ伏して許しを請うていくとき、主は東が西から遠く離れているように、そのかつての罪をきれいさっぱりと忘れ去ってくださるんです。もうあなたの罪を二度と思い出さないという言葉が何度も聖書に使われています。カール・ヒルティという方はご存知でしょうか。眠れぬ夜のためにとかですね、いろいろそういう有名な本が日本語に訳されていますが、あのヒルティという方もクリスチャンだったんですね。で、その方がですね、有名な言葉を言っています。この許しに関する有名な言葉、許したということは忘れることだ。許したと言いながら忘れてないということは許していることにならないって言うんですね。これは人間関係において本当にこう現実問題を突きつけられるところではないでしょうか。葛藤を覚えるところではないでしょうか。あなたにひどいことを言ってきた人、あなたをいじめたり迫害したり虐待したりした人、またあなたを騙したり裏切ったりした人、あなたをバカにしたり悪口を言ってきたりした人、そういう人たちに対していつまでも苦々しい思いを持っているとすれば、そしてその苦々しい思いを忘れていないとすれば、あなたは許していることにならないんです。その人口でいくらあなたのことはもう許したでしょうとか言いながらですね、でもあなたにあの時あんなことされたとかですね、なんかこうふつふつとこのそういう痛みがあれば、それは許していることにならないというんです。許すということは忘れることだというんです。そして神様の許しがですね、そこにおいて本当にその鮮やかになるんですけども、まさに神様の許しというのは、ヒリティの語っているような、忘れる、二度と思い出さない、苦々しい思いさえ もう思い出せなくなるというような、そういう完全な許しなんです。だからこそ、その後ですね、かつてのものを、もう全然過去を、とんでもないことをした悪い人だということではないかのように、素晴らしい使命を与えてくださる神様があります。16節。パウロ、起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが見たこと、またこれから後、私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者、また証人に任命するためです。神様という方はすごい方なんですね。お前はこんな悪いことをしたから、もうお前は牢屋に入っとれとか、そういう方ではないんです。神様がその罪の尻拭いを全部してくださり、そしてあなたの罪はもう二度と思い出さないという美しく清められたものとしてくださり、そして許されるためではなくて、許されたからこそ生き証人として、それを体験して味わったからこそ語ることができる人物として、神の許しを、神の愛を述べ伝える奉仕者、証人に神様はパウロを任命したんです。かつての大迫害者を、素晴らしい福音を持ち運ぶ器に任命されたのでありました。私は牧師をしていますので、だんだんそうだと思っていますが、だいたい罪人の頭です。パウロよりも もっと悪いかもしれませんね、下手すると。イエス・キリストに出会っていなければ何してるかわからないようなものですよ、私も。表面的には作れることができるので、なんか優しい人に見せかけることはできるかもしれませんが、心の中とんでもないですよ、私。自分でよくわかってます。どこまで自己中心なのか、どこまで卑怯なのか、どこまで身勝手なのか、どこまでも自分中心なのか、恐ろしいほどです。しかしそういうものを神様は、かつての私をきれいさっぱり忘れてくださってですね、奉仕者として福音を語り継ぐことのできる奉仕者として、教会を立て上げるところの奉仕者として任命してくださって、用いてくださっている、これはもう憐れみ以外の何物でもありません。
しかしこれは牧師だけじゃなくて、私たち皆さんに対して神様はまさにそのようなことをなさるんです。もう橋にも棒にもかからない神様に見捨てられて当然のものを神様が拾い上げてくださって、そして尊い尊い人の命を生かす、魂を生き返らせることのできる福音を持ち運ぶ器として用いてくださる。あなたを通して少なからぬ人がですね、死から命に移されて、サタンの支配から神の御手の中に移されて、そして一緒に天国に行くことができるものに、神を高らかに本当に賛美することのできるものに変えられていく、そのために用いられる、これは素晴らしい特権ではないでしょうか。パウロはこんなことを言われました。イエス様から17節18節、私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し彼らのところに使わす。この民というのはユダヤ人ですが、異邦人というのはユダヤ人以外の全世界のすべての国民の人たちです。とにかく全世界のすべての国民の中からあなたを選び出して救った。しかしその目的はあなたを通して全世界のすべての人が祝福されるようにということです。あのかつてのアブラハムに約束されていたその祝福と同じようなレベルの言葉です。彼らの全世界の人たちのところにあなたを使わす。それは彼らの目を開いて暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、そのことのゆえに神様が二度とその罪を思い出さず、全く清い、全く正しいものへと変えてくださる。聖なるものとされた人々の中にあって神の国を受け継ぐことができる、天国に間違いなく入ることのできるものとされる、そのような使命を、任命を受けたのです。そういうわけでアグリッパ王様、私はこの天からの啓示に背かず、ダマスコにいる人々をはじめエルサレムにいる人々に、またユダヤの全地方に、さらに異邦人にまで悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするように述べ伝えてきたのです。そのためユダヤ人たちは私を宮の中で捕らえ殺そうとしたのです。こうして私はこの日に至るまで神の助けを受け、固く立って小さいものにも大きいものにも証しをしているのです。そして預言者たちやモーセが後に起こるはずだと語ったこと以外は何も話しませんでした。すなわちキリストは苦しみを受けること、また死者の中からの復活によってこの民と異邦人とに最初に光を述べ伝えるということです。そこまでパウロが語っているときに、まあ、テストがですね、大声で横槍を入れますから、そのスピーチが遮られてそこで終わってしまうんですけれども、今日はこの暗闇から光にというところを特に覚えていきたいのですけれども、創世記を、旧約聖書がある聖書を皆さんお持ちでしょうか。旧約聖書の一番最初に創世記という書物が、あります。この一章をご覧くださればと思います。旧約聖書の一番最初の創世記の一章というところを開いていただけたらと思います。この創世記一章は、素晴らしい、聖書の中でも特に素晴らしい箇所、もうあらゆる聖書の素晴らしさの土台となるところです。はじめに神が天と地を創造したという言葉から始まっていきますが、宇宙を作られた神がいらっしゃる、あなたを作られた神がいらっしゃるということを、その方はただ一人唯一まことの神様だということが語られていきます。しかし今日見たいのは2節から5節のところなんですけれども、新改訳聖書第2版ではこんなふうに書かれていました。地は形がなく何もなかった、
闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。
新しく聖書をここ最近買われた方は第3版を買われているかと思いますが、そこにおいては一章二節はこんな言葉に訳し直されています。
地は暴漠として何もなかった。闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた。
この暴漠という言葉、なかなか普段使われない日本語なんですけれども、あえてそういう言葉で訳されていますが、別の言葉で言うと、この地は殺伐として何もなかったというふうに言えるかと思います。そこはもう住めない環境ということです。例えば酸素がないとかですね、空気が、もうその有害なものに満ち溢れていて、生物が住めないとか、そういう環境だとイメージしてください。命あるものが命を保つことができない場所、本当に命あるものがそこにひとたび置かれたならば、一瞬にして命が失われていくようなところです。ですから重苦しい死に支配されているというような場所です。主法に書きましたが、現代はこんなふうに表現できるかと思いますが、突破口をなかなか見つけられず、暗く重苦しい閉塞感に覆われている。多分そうだと思いますね。当たらずの遠からずというかですね、なんとなく生きていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、多くの方はなんとなく重苦しい閉塞感の中でただ死を待っているというぐらいでしょう。もしくは死を急いでいるかもしれません。職場においてまさしく生存競争のようなものが強いられていく。サバイバルレース、いつ自分が落とされるか、いつ自分が切られるか、いつまで自分がこの体力を持って仕事を続けることができるのか、突破口が見出せない。重く暗い雰囲気が社内に漂う。早期退職者の、この希望が募られていく。期限が切られていく。さらに年齢が下げられていく。それやる方も大変だと思います。本当に普通に働いている人の方がまだ気が楽かもしれませんね。自分が評価しなければいけない立場に立って、そしてこの差をつけなきゃいけない立場に立って、そしてその差をつけることによって真面目な誰々さんも会社から切ってしまうということはですね、時に夜も眠れぬほどの悩みをもたらすものではないかと思います。しかしそうせざるを得ない。今のままの状況で景気が回復の見込みがほとんどない。もしくは病院に行かれている方は、まさに通院されている方、治療されているために病院に行かれている方は、その雰囲気をよく嫌というほど味わっているでしょう。特に入院なさったりする方、暗く重苦しい閉塞感、自分の病気はもう治らないと宣告されている。あと余命何ヶ月です、そう宣告されている。同室者が次々から次へといなくなっていく。お見舞いに来る人も少なくなる。いや、それは病院に限らないでしょう。孤独死というような問題も言われていますよね。家族や親族がなかなか訪ねてくれない。倒れてしまったらどうなるんだろうか、自分が。誰が発見してくれるんだろうか、自分が倒れていたら。介護している人もだんだん年を取ってくる。子供は忙しい。重苦しい閉塞感がそこに漂ってくるように思います。 子供もそうですね。遺書を書いて自殺する子供が後を絶ちません。またとんでもない殺人を犯す、狂ってしまったかのような、まさにサタンに取り憑かれたような青年が後を絶ちません。それだけではない。自然災害と言われるような集中豪雨が世界各地に降ってくる。そしてそこは まさに天地創造の初めのような重苦しい死の匂いのする洪水で覆われた水の姿、防爆として生きとし生けるものは速やかに死へと誘われていく。何もない、意味なんかない。そうですね、私は音楽が好きなんですけれども、時に求道者の叫びのような音楽を聴きますね。自分がかつてそういう音楽を聴いていたんですけどね、もう意味なんか何もないとかって歌い始めるんですね。意味なんか探すのがバカだって言うんですよ。生きてる意味なんかないって言うんです。働くことにも意味がない、生きていることも死ぬことも意味がない、ただ偶然で、ただ刹那的で、ただ捨て鉢で、もうその日その日を喜び楽しむしかないっていう、恐ろしく殺伐とした重苦しい閉塞感っていうんでしょうかね。しかし先ほどの創世記の一章の二節には、そこに神がおられるということがはっきり書かれています。暴爆として何もなく、闇が大水の上にあるような、そういう混沌とした状態、すべてに意味など見出すことのできないような、そして苦しみと悲しみの中でもがくことしか、うめくことしかできない、もう叫ぶ気力もない、そういう状況のところで、そこにまさしく神の霊がおられて、そしてその神様の霊は私たちのために休むことなく動いておられるというのです。何をなさっているのか、それは私たちの救いのために、まどろむこともなく、眠ることもなく、私たちを守り支え、そして励まし、生かすために神様が働いていてくださるということです。そしてやがて神は仰せられます。光があれ、すると光が与えられました。この創世記の一章のところはですね、もちろん誰もそれをリアルタイムで観察した人はいません。その時まだ人間は作られていませんでしたから、誰もその観察してですね、こういうふうな状態であったとかってこう描写したわけではない。神様からの啓示によって語られたことを信仰によって受け止めて、信仰告白としてこれが書かれています。しかしその視点がどこからその天地創造の場面が描写されているのかということは設定されています。2節、それは大気圏外からではなくて、地球の外側からではなくて、地球の表面から見た様子です。地表のその覆っているその水のところに視点があります。そこから見たときに闇が覆っていたんです。地球をどこにも昼がなかったんです。大気がよどんでいて、曇っていて、光が届かない。厚い黒雲が立ち込めていて、太陽の光がそこまで届かない。ところが神が光をあるとおっしゃったときに、神様はおそらくその雲をですね、分けられたんだと思います。そうしたときに太陽の光が眩しいほどに差し込んでくる。そして昼となっていく、夜が明けていく。その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。
神はその光を良しと見られた。そして神はこの光を、光と闇とを区別された。神はこの光を昼と名付け、この闇を夜と名付けられた。光が昼と名付けられました。闇が夜と名付けられました。そして区別されていきます。それまでは夜しかなかったその地球に昼がやってくるようになったんです。夜明け、サンライズ、それを主は備えてくださったというんですね。皆さんの人生にも神様は時が来るとそのようなことをなしてくださると思います。真っ暗闇でもう早く死ぬのを待っているような状態、しかしそこに神様が光をあれと、光をお与えくださる。長い長い夜が明けて夜明けが訪れる。そこにおいては夜明け前に、まだ今私たちは置かれていますから、信仰が必要とされます。信仰の眼差しを持って東の空を見つめていくならば、やがてそこに光が昇ってくる、その姿を先取りすることができるでしょう。そして時が来るとその通りに光が昇ってきて夜明けがやってくる。夜明け前は一番暗いと言われます。しかしそのような時にこそ、その闇の中で神が共におられて夜明けのために働いてくださっている。そして光をあれと神が仰せられる時に夜が明けていく。神は私たちを暗闇から光に招こうとされています。サタンの支配から、死へと誘うサタンの支配から、命の神の方に、その愛の御手の中に招こうとされています。どうか続けてこのパウロの続く旅をご覧になり、実際この後パウロは 船旅でですね、何日も太陽が見えないような真っ暗闇を通されるんです。そしてどうなってしまうんだろう、船の上で死の匂いが漂ってくる。もう閉塞感に覆われたその甲板の上はどうしようもないほどに殺伐としていて、自分たちだけが助かろうと思ったりとかですね、まあ、タイタニックのような状態になっていくんですけども、しかし神様は時が来た時に光を備えてくださる。そして間違いなくパウロがローマに到着していくことができる。それは私たちの人生を励ましてくださる、そのような記事ですので、続けて見ていけたらと思います。しばらくの時間、1分ほど時間を取りますので、神様の前に祈りを捧げていただけたらと思います。お祈りをしていきたいと思います。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。 私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。天のお父様、太陽よりもまばゆい義の太陽と言われるあなたご自身が私たちの暗闇を照らし夜明けを与えてくださり、私たちを暗闇から光の中に移してくださることを、サタンの支配から神様あなたの愛の眼差しの中に、その御手の中に導いてくださることを感謝いたします。闇の中にあっても主が共にいてくださり、神様の霊がその闇の中でこそ夜明けのために、夜明けを迎えることができるために、すべてのことの背後で働いていてくださることを感謝いたします。どうか私たちは信仰の眼差しを持ってその夜明けを先取りし、決して失望することのないように、決して諦めることのないように、その暗闇の中でこそ主を信頼し、主を待ち望み、主にのみより頼み、そして神様、光の中へと招かれることができますように助け導いてください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。 アーメン。